キラキラママ。こんにちは、鈴木恵子です。輝く子育てママを応援する情報プログラム、キラキラママ。この番組では子育てママたちを取り巻く様々なテーマをもとに、毎回ゲストを迎えてお届けしています。今回は歯のホームケアとメンテナンスをテーマに、鹿沼市のチョコレート歯科医院院長加藤博明先生にお話を伺います。加藤先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
パパママそして子どもたちに、一生自分の歯でものを食べてもらうために、改めてですね、先生に歯のホームケア、そしてメンテナンスについて伺っていきたいと思います。まずですね、歯がなくなる原因ってそもそも何なんでしょうか？
これはですね、まあこれまでの放送の復習にもなるんですけどね、歯がなくなるのは決して老化ではないんですね。腰が曲がるように、足がちょっと不自由になるようにね、何か老化現象として歯がボロボロボロボロとなくなって入れ歯になるわけでは決してないんです、
はい、老化ではないとなると、じゃあ他に原因があるということですよね。
これはですね、たくさんの研究でもうはっきりしておりまして、半分が虫歯で、もう半分が歯周病で、ちょっとだけ事故や喧嘩なんですね。ということは、無用なトラブルにね、巻き込まれなければ、基本的には虫歯と歯周病という2つの病気をですね、予防していれば歯というのは、まあ、なくならないんですね。
そうするとやはり予防が大事ということですね。
そうなんですね。これ歯がなくなる病気が10個も20個も大変あるとね、本当に大変なんですけど、これ2個しかないんですよ。しかもですね、もうその予防法はこの2017年現在、完全に、解明されてます、
はい、詳しく教えてください。
でですね、皆さんのですね、はい、お家のお風呂や台所の流し、ね、はい、ぬめぬめ、はい、お掃除されたことあると思いますよね、うん、であれはね、専門用語でバイオフィルムというんですが、あれもばい菌の塊なんです。で実は皆さんのお口の中にもバイオフィルムがたくさんあるんですね。で、爪の先なんかでね、歯のこう根元をもしちゃんと掃除してない人だといじっていただくと、多分バイ菌、何かね、モコモコっとしたものがついてくるかもしれません。で実はですね、あれは排水口のヌメヌメと同じ、バイオフィルムといってね、バイ菌の塊なんですね。
そこにはどのくらいのバイ菌がいるんですか？
でそのあれの中のバイ菌が、まあ、虫歯やね、歯周病を引き起こすわけなんですが、実はですね、耳かき一さかきぐらい、耳かき一杯ぐらいで、千億匹、はい、これはちょっと汚い表現なんですが、はい、糞便の3倍の量、はい、バイ菌がいると言われてます。
もう想像がつきません、どのぐらいの量なのか。
めちゃくちゃ汚いということですね。で一番ね、歯磨きしないのはね、これもう世界共通、歯科医師の間では共通なんですけど、やっぱり中学生高校生なんですよね。だから僕やっぱ彼らにはね、爪や顔をいじる前に、歯磨きだろうと強くよく訴えてるんですけど、それぐらいね、口の中はまあ汚いと。でそのバイ菌がどうやらこの虫歯や歯周病という歯をなくす病気をですね、引き起こしていると。これが基本的な虫歯や歯周病の成り立ち でそれをですね、定期的に、あるいは毎日のホームケアで取っていくというのがシンプルで、簡単なんですが、この歯がなくなる虫歯と歯周病の予防方法なんです。
万が一歯周病や虫歯を放っておいた場合、どんなリスクが考えられるんでしょうか？
ですね、 まあ、虫歯や歯周病ですね、っていうのはお口の中をきれいにすることによって予防できるんですが、まあ、そういった予防行為をせずにですね、ただもうかぶ、削ってかぶせて詰めてっていうような治療だけを受け続けた場合と、あと予防的な歯科医療を受け続けた場合では、スウェーデンの過去の研究なんかを見ますと、6年間で50倍ぐらい虫歯の発生の量が、違うと言われています。
はい、
でまた実はですね、こういう予防行為によって、まあ、歯が残るというのが分かってきたんですがね、虫歯や歯周病が予防できて、ただ歯が残って噛めて嬉しいなとか痛い思いしなくてよかったなっていうことだけじゃなくて、実は、こういったことが全身の健康とも関係あるということが最近明らかになってるんですね。
はい、歯の病は万病のもとということですか。
そうですね、まあ、パッと考えても糞便の3倍の量のね、ばい菌がいるわけですから、
はい、
それがですね、血管やですね、粘膜いろんなところを通して、まあ、体の中に入っていくわけですね。
具体的にはどんな影響が出るんでしょうか。
実はですね、歯の数もしくは噛めるということと、全身の健康に関する研究はですね、ここ数年たくさんですね、この高齢化社会日本では行われておりまして、例えばですけど2012年の研究では、歯が20本以上の人と0本の人ではですね、だいたいその死亡リスクというものが 2.8 倍ぐらい違うと。でこれはですね、まあ、ざっくりと他の病気と比較すると、例えば糖尿病だと健康な方と比べて 1.64 倍ぐらい死亡リスクが高い、喫煙だと 1.92 倍ぐらいという中で、歯が1本もないというのは 2.8 倍と、比較してみるとですね、まあ、大変高い数字を示してますから、いかにですね、この歯の本数、歯が残るということが、まあ、寿命と関係あるかということが分かると思います。またですね、ただ単に長く生きるっていうことだけじゃなくて、生活の質とも歯の本数が関連しているということが分かってきてて、で実際例えばですが、歯の本数が少なくなっていけばいくほど要介護度がですね、高い人が増えてきますし、またこれも2012年の面白い研究があるんですが、歯が20本以上ある人の、まあ、認知症リスクが1だとするとですね、かかりつけ歯医者がない人が 1.44 倍ぐらい、でさらには歯がほとんどなくて入れ歯も使ってない人が、歯が20本以上の人に比べると 1.85 倍認知症リスクがあるということが分かってきています。まあ、こういったふうにですね、歯があるないっていうのが、先ほども申した通り、ただ痛いとか痛くない、噛める噛めないということから大きく超えて、生活の質をも左右するというのが分かってきているというのが一番新しい研究の結果なんですね。
自分の歯でしっかりと物を噛むということが大事ということですよね。
はい、まあそういうことですよね。で、実際今女性だと平均の寿命が86歳と、はい、で男性の場合でも80歳前後なわけなんですが、はい、やはりですね、人生の最後5年10年をですね、寝たきりで過ごすのではなくて、
はい、
楽しくエンジョイしながら生活していただきたいなと思っているわけですが、そのためにはですね、やはり早いうちからの歯の予防というのが欠かせないということなんですね。
パパママたちの自分たちの歯もそうですけれども、やっぱり子どもたちの歯も守っていかなければいけないですよね。そうするとやっぱり一番大事なことっていうのはどういうことになってくるんでしょうか。
でやはりですね、そういう予防的な取り組みもできれば、詰め物やかぶせ物が入る前、無傷の状態から始めた方がいい結果出ますし、もっと言うと入試の時からそういうことを始めることによって、
は
い、入試の時から、でもちろんそれによってお口の中のばい菌の住み具合も変わってきますし、もっと言うとお子さんの生活習慣もね、予防を中心に確立していきますから、もうできれば小さい時から、入試の時から こういったことは始めた方がいいです。
そうしますと、いくつぐらいのお子さんから実際にそういうメンテナンスっていうのは必要になってくるんですか？
はい、私どもではですね、もう歯が生えた時からお越しいただくことをお勧めしていますが、もっとも、言えば面白い研究がありまして、お子さんがですね、お腹に入っている時からお母様が予防的な行動を始めると虫歯菌の感染リスクが倍ぐらい違うっていうのを分かってますから、もうとにかく早ければ早いほど、まあ人によってはね、マイナス1歳からの予防なんて名付けてる人もいるんですが、まあ、
具体的にお腹にいるときにどんなケアができるんですか？
はい、例えばですけど、はい、まずお口の中を、きれいにするということですね、はい、衛生士にしてもらったり自分自身で、はい、それとですね、まあ、最近の研究でいうと虫歯菌のもし多いお母さんの場合は、はい、キシリトールガムを、はい、食後に、1日3回ずつ噛むことによって、はい、お子さんの虫歯菌の感染リスクですね、はい、を半分程度に減らせるということが分かっています。
ああ、まさかもう入試の段階からケアが必要というのはちょっと驚きです。
そうですね、まあ、逆に言うとその時からやってればですね、ガムを噛むだとか、はい、歯磨きを仕上げ磨きをするとか、はい、歯磨き粉、フッ素入り歯磨き粉を使うとかですね、まあ、そういった簡単なことによってですね、将来の歯を抜くだとか、高いお金を入れて差し歯を入れるとか、はい、入れ歯を入れるとか、物が噛みにくいとか、そういった嫌なことがもう嫌で複雑なことが全部回避できるわけですから、うん、できるだけ小さい時からね、やった方がシンプルで簡単ということですね。
はい、そうなってきますと、この自分の歯を守るためのポイントっていうのはどういうところになってくるんでしょうか？
自分の歯を守るためのポイントですが、まあそれはですね、患者皆さんお口の中はですね、まあ本当十人十色で、まあ、これがいいっていうゴールデンスタンダードはないんですね。まあ、だからこそですね、まあ一番最初の放送の時から繰り返し申してますが、かかりつけの歯科医院、かかりつけの衛生士さんを見つけて、一般的な予防方法じゃなくて皆さん自身のお口の中に特化した予防情報を教えてもらって、でケアしていくということが、まあ、大切です。
次回はですね、自分の歯を守るために具体的にどんなケアが必要になってくるのか詳しく伺っていきたいと思います。加藤先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日お届けした放送は都庁放送のホームページからいつでもお聞きいただけます。都庁放送ホームページのポッドキャストにアクセスしてみてください。また番組ではぜひ取り上げてほしいというお悩み、テーマも募集しています。メールはmama@crt-radio.co.jp 都庁放送のホームページからアクセスしてください。キラキラママ、お相手は鈴木恵子でした。それではまた次回の放送でお会いしましょう。